ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。菅首相は COVID-19 は急増しているにもかかわらず、オリンピックの準備は続けることを約束したことについてお伝えします。日本の菅義偉首相は COVID-19 の感染者が急増し、国民の反対が高まる中、今年の東京夏季オリンピックに向けて準備を進めることを約束しました。菅首相は月曜日に通常国会開会の施政方針演説で厳格な感染防止対策を強化し、世界に希望と勇気をもたらすイベントを開催する決意を持って準備を進めると述べました。先週、加納太郎行政改革大臣がロイターに対し、オリンピックが予定通りに進めない可能性があると語った後、首相は注目を浴びていました。加納大臣のコメントは、最近のメディアの世論調査で国民の 80% 近くがコロナウイルスのパンデミックによりすでに1年延期されたオリンピック開催を再び延期するか完全に中止するべきだとした後、状況を悪化させました。
それでは次のニュースです。韓国のムンジャイイン大統領は、バイデン次期大統領に米朝交渉を続けるよう要請したことについてお伝えします。韓国のムンジャイイン大統領は、米国のジョー・バイデン次期大統領が北朝鮮と会談し、ドナルド・トランプ大統領と金正恩指導者によってすでに構築された進展をさらに進めるべきだと述べました。ムン大統領は1月18日月曜日の新年の記者会見で、バイデン政権の発足はトランプ政権下で成し遂げられた成果を継承するために、新たな米朝対話、南北対話を開催するためのターニングポイントになると述べました。ムン大統領はシンガポール宣言から再開し、交渉の 具体的なステップを模索すれば、対話の進展を促進できると強調しました。バイデン新大統領は1月20日、水曜日に就任します。それでは次のニュースです。国連事務総長はパレスチナでの選挙実施を歓迎することについてお伝えします。国連のアントニオ・グテレ事務総長は、パレスチナのムハマド・アッバス大統領が大統領選挙と立法選挙を行うという決定を歓迎しました。これはパレスチナで15年ぶりの総選挙となります。グテレス事務総長のスポークスマンであるステファニー・ドゥジャリック氏は、東エルサレムとガザを含む占領下の西岸での選挙の実施はパレスチナの統一に向けた重要な一歩になるだろうと語りました。ドゥジャリック氏によれば、グテレス事務総長は5月に予定されている議会選挙と7月の大統領選挙が1967年以前の合意に基づき、関連する国連決議、2国間協定及び国際法に従って2州の解決に向けたプロセスの再開に貢献すると語りました。1月18日月曜日のアナドルエージェンシーの報道によると、ステファニー・ドゥジャリック氏は、国連はパレスチナ側のすべての努力を支援して完全な民主的権利を行使できるようにする準備ができていると付け加えました。それでは次のニュースです。スロバキアは全国民に COVID-19 検査を実施することについてお伝えします。スロバキア政府はすべての市民に対し最大の COVID-19 検査プロジェクトを開始することを計画しています。計画に基づき、そのプロジェクトは9日のうちに実施される予定です。1月18日月曜日の AP からの引用によると、スロバキアの全国民を検査することにより、政府は最新の感染の波から国を克服できると期待しています。この広範囲に及ぶ検査により、スロバキアは来たる2月に学生を学校に戻すことを望んでいます。報告によると、検査は健康システムを助け、経済に損害をもたらすと言われる制限を緩和するだろうと主張しています。それでは次のニュースです。西スラウェシ州でのマグニチュード 6.2 の地震により84人が死亡したことについてお伝えします。インドネシア西部時間2021年1月18日14時のデータによると、国家災害管理庁の運用管理センターは、現地時間1月15日金曜日午前2時28分に、西スラウェシ州で発生したマグニチュード 6.2 の地震で死亡した犠牲者は84人であったと報告しました。詳しくは、マムジュ地区で73人で、マジネ地区で11人が死亡しました。また、679人が軽傷を、253人が重傷を負いました。重傷者はマムジュ地区で189人で、マジネ地区で64人でした。国家災害管理庁の災害管理運用管理センターもマグニチュード 6.2 の地震後、マジネ地区で4421人で、マムジュ地区で1万 5014年の合計は 19,435 人が避難していると報告しました。それでは最後のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領がバンジャル県の洪水を視察することについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は1月18日月曜日に南カリマンタン州のバンジャル県東マンタプラ郡パカオマン村の洪水災害の影響を受けた場所を視察しました。降りしきる雨の中、大統領は未だ洪水に巻き込まれている現地の状態を視察しました。その後、大統領はプカウマン橋の上から関連する省庁、すなわち公共事業国民住宅省のバスギハディムリョの大臣と国家災害管理庁のドニモナルド長官に指示を与えました。また、視察の合間に大統領は影響を受けた複数の住人に生活必需品、またはスンバコ、ファストフード、マスクなどの支援を手渡したり、現在避難場所にいる被災した住民のニーズが満たされているかどうかもチェックしました。この視察には南カリマンタンのサハビリン・ノル知事とバンジャルのハリル・ドゥラハマン県知事が同行しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は回復期の決勝どうな国民運動についてお伝えします。インドネシア共和国のマルフ・アミン副大統領は 1月18日月曜日にジャカルタで回復プラスマドーナ国民運動を開始しました。回復期の結晶輸血は症状が重く危険な COVID-19 の患者を治療する一つの方法です。その際マル副大統領はこの共同運動が共感を呼び起こし、現在様々な病院で治療を受けている COVID-19 患者を支援するために COVID-19 の回復者が自発的に回復結晶を提供できるように動機づけることであるとの希望を表明しました。回復性結晶には SARS-CoV-2 抗体が含まれているため、元 COVID-19 の患者から消血され、その後、輸血できるように必要な処理がされます。回復した患者の血小中の抗体が COVID-19 患者の体内でコロナウイルスと戦うのに役立つことが期待されています。実際のところ、回復期血小ドーナー運動はインドネシアで新たに実施されるのではありません。昨年の4月以降、部分的にインドネシアのいくつかの地域ですでに実施されています。感染し、回復した人々の中には、すでに献血した人々が多くいます。しかし、それだけで量が足りません。輸血した人々の証言によると、この血小輸血は回復を加速させます。実際、すべての COVID-19 回復者が回復血小ドーナーになることができるわけではありません。献血の条件は、年齢が18から60歳であり、COVID-19 に感染したことがあり、すでに回復していること、回復後少なくとも14日間、症状がなく、男性または妊娠していない女性であることです。そして、感染時に中等度から重度の症状を経験した元患者が優先されます。covid19.go.id のデータに基づくと、2021年1月18日までに回復した患者数は745,935人です。そのうちの 5% が条件を満たしている場合、重症で経験した状態の患者の治療プロセスに役立ちます。これは死亡者数を減らすでしょう。また、治療期間が短くなる可能性があります。これは確かに COVID-19 の患者の命だけではなく、医療、関係者、そしてインドネシア政府を救うのに大いに役立ちます。もし患者がより早く回復すれば、治療のコストを削減するからです。多くの回復者が献血することを願っています。回復期のプラスマドーナー国民運動の社会化も強化されなければなりません。COVID-19 から回復して、血小を提供した公的な人物の行動も公表する必要があります。そうすれば、他の回復者の心を打ち、血小を提供することができます。400ml の血小は COVID-19 の患者にとって大きな意味があります。インドネシアの COVID-19 回復者が彼らの血小を提供することが望まれています。もちろん、関心を寄せ行わなければならないのは、インドネシアの全国民が COVID-19 に
勝つために健康プロトコルを遵守し、ワクチン接種プログラムが成功させなければならないということです。
リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1960年1月19日に日米安保条約の証明のことから始めます。日米安保条約はサンフランシスコ協定の証明後、1951年にサンフランシスコプレシディオで最初に証明されました。その後、1960年1月、ワシントンで日米間の安全保障協定がさらに改正されました。協定は日本の行政区域内で行われる日本またはアメリカへの攻撃は各国の平和と安全にとって危険であると規定しています。次は1966年1月19日にインディラ・ガンディはインドの首相になったことについてです。1966年1月19日にインド首相ラル・バハドゥル・シャストリーであったインディラ・ガンディに変わったことでインディラ・ガンディがインドの首相を務めました。インディラ・ガンディは1966年1月19日から1977年3月24日までインド首相となり、1980年1月14日まで彼の死まで続きました。最後は1969年1月19日にチェコスロバキアの学生ヤン・パラフはソ連軍とワルシャワ条約の自国への侵攻に抗議して発砲されたことについてです。ソ連は1968年8月にチェコスロバキアに侵入し、プラハの春として知られる民衆的な革命運動を破壊しました。パラフを含むチェコの学生のグループは侵略に抗議して自殺するつもりで自殺協定を結んでいました。パラフはワルシラフ広場で最初に火傷した人です。この自殺によりヤン・パラフは有名になり、彼の名前はプラハの中心にある広場という名前、世界のいくつかの都市の 通りの名前になりました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Setelah begitu lama tersisa air mata, banyaknya kenangan yang tak akan terlupakan, masa-masa yang indah, masa-masa kita bersama. Perasaan mendalam yang takkan pernah reda. Ku maafkan aku tak pernah mendengar. Maafkan aku tak pernah melihatmu pergi. Ku ingin kau di sini.
Coba melewatinya, lepas, lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari tanpa kaki.
Indonesia.
リスナーの皆さん、イノネシア語です。今日は、イノネシアは貿易の増加に向けた欧州連合 ASEAN の植物性油合同作業グループを歓迎することについてお伝えします。イノネシアは2030年の持続可能な開発目標の17の
目標を達成することを約束し、大きな進歩を遂げました。この中で、インドネシアはより厳しい基準に引き上げようとしているインドネシアの努力のさなか、インドネシアのパーム油製品の持続可能性の問題に関する差別的な扱いを拒否しています。これは、インドネシア共和国の外務副大臣であるマヘンドラ・シレガル氏が1月14日に開催された持続可能な植物性油双方向貿易を増やす機会をテーマにしたオンラインセミナーで述べました。1月15日のホームページの kemru.go.id で引用されているように、そのイベントで外務副大臣はインドネシアが持続可能な開発目標を達成するための努力には国家間の緊密な協力が必要であることを強調したと述べました。この点でインドネシア政府は地域レベルと世界レベルの両方で全てのパートナーと対話する準備ができています。このウェビナー活動は持続可能な植物性油に関するトピックの話し合いの促進と対話パートナーシップから戦略的パートナーシップへの関係を改善するための欧州連合と ASEAN の加盟国間の合意及び2020年12月1日に行われた第23回欧州連合 ASEAN 閣僚会議で植物性油に関する合意作業グループの結成を背景に、在ストックホルムのインドネシア大使館が開催しました。開会式で在ストックホルムインドネシア大使館のカマプラディプタ・イスノモ大使は、インドネシアのすべての利害関係者並びに欧州連合と ASEAN の人々に、今年初めのタイミングを利用しているよう呼びかけ、植物性油の双方向取引の増加を目指す合同作業グループの立ち上げを歓迎しました。大使は、共同作業グループを結成するという両当事者のコミットメントはより、客観的かつ非差別的な観点から植物油部門における環境の課題と問題を解決するという共通のビジョンを示していると述べました。セミナーにはスウェーデンを拠点とする持続可能性と植物油の分野の二人の専門パネリスト、すなわちストックホルムの環境研究所の就任研究員フランシス・X・ジョンソン博士と KTH 王立工科大学の博士課程修了研究員の文原博博士が出席しました。プレゼンテーションとディスカッションでは、とりわけバイオエコノミクスへの経済移行の段階、石油プラントの使用の市場シェア、農業物の残りから生成されるエネルギーの可能性、植物資源の可能性を最大限に引き出すためのバイオリファイナリー開発の機会について説明されています。スウェーデン政府を代表し、イベントの司会を務めたのは、スウェーデンエネルギー庁のポール・ウェスティン・シーでした。パームオイルとその製品は、スウェーデンに輸出されるインドネシアの主要な商品の一つです。過去3年間で、インドネシアからのスウェーデンのパーム油の 輸入額は2017年の1450万ドルから2019年の3230万ドルへの増加し続けています。COVID-19 パンデミックと国家経済の回復を加速する取り組みの中で、植物性油の取引、特に海外へのパーム油の輸出は政府とインドネシア国民にとってますます重要になっています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Kehabisan cara untuk jelaskan padamu mengapa sulit untuk lupakanmu aku kehabisan cara untuk gambarkan padamu kau di mata dan di pandanganku Coba sehari saja
Coba satu hari saja Kau jadi diriku
Kau akan mengerti
Kau akan mengerti Bagai mana ku melihatmu Mengagumimu Menyayangi Dari sudut pandangku Dari sudut pandangku Aku kehabisan cara Tuk gambarkan padamu Kau di mata dan di pandanganku Seandainya satu hari Bertukar jiwa Kau akan mengerti Dan berhenti Bertanya-tanya
Coba sehari saja
Coba satu hari saja Kau jadi diriku
Kau akan
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソワンのインドネシアです。今回はバリ独特な料理ブブルマングをご紹介します。
リ島は文化や自然の観光が豊かなだけではなく、食欲をそそる豊かな料理でも知られています。バリ島へ行った時に味わってほしい料理の一つはブブルマングフがあります。このブブルマングフは北部バリブレレンのテジャクラ村を起源とするバリのおかゆです。普通この料理は伝統的な儀式で提供されますが、現在では毎日食べられます。ブブルモングフは米、サラムの葉、濃厚なココナッツミルク、鶏の胸肉、野菜、揚げたピーナッツで作られています。これらの材料の他に調味料としてニンニク、シャロット、赤い唐辛子、焼いたターメリック、キャンドルナッツ、胡椒、コリアンダー、そして塩を細かく砕いた使います。これらのスパイスがおかゆを美味しくします。そしておかゆにスパイスを効かせた細切りのチキンを乗せて、濃厚なチキンスープだけウラップが別に備えられます。このバリのおかゆが他のおかゆと違うのはウラップがあることです。ウラップは生野菜にすりおろしたココナッツと独特のスパイスの風味を組み合わせたもので、熟しかけたココナッツをすりおろしたもの、さやいんげん、にんにく、赤唐辛子、エビペースト、和装根、ブラウンシューガー、みかん葉で作られます。食べるとブブルマングフは完全な風味を持っています。ウラップの野菜のサクサク感と伴って香ばしくて少しスパイシーな味わいがあります。通常バリの人々は朝食にこのおかゆを食べます。このおかゆは寒い季節に食べてもいいです。ブブルマングフはバリのどこの町は外れでも買えます。値段は比較的手頃で、一皿約1万ルピアから1万5千ルピアです。リスナーの皆さん、これでお世話になる電車を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、LR 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開通局と協力して提供しています。今回は、ポスターアパイト、日本語で、それは何のポスターですか?についてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものように、まずは、ポスターアパイト、日本語で、それは何のポスターですか?というタイトルの会話をご紹介します。今回は、ケフィンさんは、一人の選挙候補者のポスターを見ます。
Rama, poster apa itu?
Yang mana?
Itu yang besar.
Oh, itu poster salah satu calon anggota legislatif.
Memangnya kapan pemilihan akan dilakukan?
Mungkin sebulan lagi.
Apakah kamu akan ikut memberikan suara?
Tentu saja, Kevin.
Pada usia berapa kita boleh ikut memberikan suara?
Usia 17 tahun.
Usiamu sekarang 20 tahun. Berarti benar, kamu harus ikut memberikan suara.
Dari mana kamu tahu umurku 20 tahun?
Tentu aku tahu, kamu kan seusia aku.
Iya, benar juga kamu, Kevin.
Rizna ni minasan, tsugi wa konkai no topic to kanren suru goito hyougen wo goshoukai shimasu. Watashi wa 2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。ポスターアパイト。ポスターアパイト。日本語で、それは何のポスターですか?それは何のポスターですか?ポスターサラスオランチャロンアンゴタレギスラティフ。ポスターサラスオランチャロンアンゴタレギスラティフ。日本語で、選挙候補者の一人のポスターです。選挙候補者の一人のポスターです。Kapan pemilihan akan dilakukan? Kapan pemilihan akan dilakukan? 日本語で、選挙はいつですか?選挙はいつですか? Sebulan lagi. Sebulan lagi. 日本語で、1ヶ月で。1ヶ月で。Apakah kamu akan ikut memberikan suara? Apakah kamu akan ikut memberikan suara? 日本語で、あなたは投票しますか?あなたは投票しますか? Tentu saja. Tentu saja. 日本語で、もちろんです。もちろんです。Pada usia berapa kita boleh memberikan suara? Pada usia berapa kita boleh memberikan suara?日本語で、何歳で投票することができますか?何歳で投票することができますか?Usia 17 tahun. Usia 17 tahun. 日本語で、17歳です。17歳です。Usiamu sekarang sudah 20 tahun. Usiamu sekarang sudah 20 tahun. 日本語で、あなたはもう二十歳になりました。あなたはもう二十歳になりました。Tentu aku tahu. Tentu aku tahu. 日本語でもちろん知っています。もちろん知っています。Kamu seusia aku. Kamu seusia aku. 日本語であなたは私と同い年です。あなたは私と同い年です。リスナーの皆さん、ダイアログには、カムカンスウシアアク。日本語で、あなたは私と同い年です。という表現があります。スウシアという言葉での、接応詞、せ、二つのオブジェクト間の同等の比率または同じ程度を示します。スウシア、日本語で同い年という言葉はラマさんとアンディさんの年齢が
同じであるという意味を示しています。接応詞、せの形で、同等の比較の後には、通常、形容詞が続きます。例えば、tubuh Kevin setinggi Rio。日本語で、ケフィンさんとリオさんの背の高さは同じです。という例です。接応詞、背の後に形容詞が続くこととは別に、二つのものまたは二人の人が等しい程度を表す他の形式の等式比較もあります。それは、titik titik sama titik titik dengan titik titik。日本語で、何々同じくらい何々という形です。例えば、Dewi sama cantik dengan Maya。日本語で、Dewi さんはマヤさんと同じくらい美しいです。という例です。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Rama, poster apa itu?
Yang mana?
Itu yang besar.
Oh, itu poster salah satu calon anggota legislatif.
Memangnya kapan pemilihan akan dilakukan?
Mungkin sebulan lagi.
Apakah kamu akan ikut memberikan suara?
Tentu saja, Kevin.
Pada usia berapa kita boleh ikut memberikan suara?
Usia 17 tahun.
Usiamu sekarang 20 tahun. Berarti benar, kamu harus ikut memberikan suara.
Dari mana kamu tahu umurku 20 tahun?
Tentu aku tahu, kamu kan seusia aku.
Iya, benar juga kamu, Kevin.
Listener 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.ob.indonesia。Twitter は @voiceindonesia。メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。